理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第46回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、お帰りなさいませ。
お帰りなさい。
そうですね、前回お休みさせていただきました。
はい、今回はどちらの方に行かれていたのですか？
ボストンっていうところに行ってきました。
ボストン、
はい、マサチューセッツ州ですね。
アメリカですね。
そうです。なかなか遠かったんですけど、行きが12時間半ぐらいで、帰りが13時間半ぐらいのフライト。
お
お、これはかかりますね。
かかりました。
でもなんか今回は結構早く戻ってこられましたね。
あ、向こうで丸一日の会議で、
うん、
前日に着いて会議の翌日に向こう出たという2泊4日、
かなり特感の出張というか、そうです。
なんかね、時差ボケになる前に帰ってきた感じです
そうですよね、
はい。
あららら、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そうそう、初めてですね、
うん、
ボーイング787っていうのに乗りまして。
お、ちょっと話題の飛行機ですね。
ドキドキとワクワクという感じでですね、
ちょっとなんかこう、
なんともなかったですか？
とりあえずなんともなかったです。帰りのフライトに乗る1時間ぐらい前に、
うん、
こうニュースサイトを見ていたら、成田から飛び立ったボーイング787が引き返したみたいなニュースがあって、うん、大丈夫かいなと思いながら
でもまた今787自体は世界でかなりもう飛んでるんですよね。
たくさん飛んでます。
そうですよね、
はい、ちょっとね、うん、私窓際が好きなんですけど、
はいはい、
787の窓ってちょっと変わっていて、
お、
普通飛行機ってサンシェードって言って、眩しい時にこう蓋ができるようになってるんですね。スライドするやつが多いんですけど、
こうなんか板みたいのスッと下ろして、
そう、上からガサッて下げるんですけど、
そうですね、
787はそれがなくてですね。
え、眩しいんですか？
窓の下にこう上下に押せるボタンがついてるんですよ。
ボタン、
そうそう、上と下に2個のあって、それをね、下下下下って押すと、
うんうん、
なんか横の LED のゲージがピッピッピッピッピッってずれてって、音量みたいに、
うん、
でしばらくするととかね、20秒くらいかな、じわじわじわじわじわって窓の部分が暗くなってくるんですよ。
ほ
ー、なんかね、液晶とは違って、
うんうん、
なんかね、電子カーテンっていう名前らしいんですけど、
うーん、
暗くなる。
物が降りてきて物理的にっていうわけじゃないんですか？
じゃない、ゆっくりゆっくりこう液晶のこう透明なのが不透明になる感じで、青っぽい感じの、すごく色が濃い、まあ、サングラスの中から外見たような雰囲気になって。
なるほどね、そういうイメージね。
こんな感じで変わるっていうのが面白かったですね。
はあ、なんかハイテク装置ですね、やっぱりね、
うん、
すごい。
着陸直前とかに、
うん、
全部そのセンターでコントロールして白くするというか、透明にするとかができるんじゃないかな。
ああ、
集中で。
そうですね、そうそうそう、着陸前には開けてくださいっていつも放送流れますよね。
そうなんですよ、うん、あれ人がね、開けないといけないじゃないですか、
うんうんうん、
なんだけどセンターコントロールできるんだったら楽ちんかなみたいな。
自動車の集中ドアロックみたいな感じですね。
そうで、一番濃くなったら、眩しくないかっていうと、実は一番濃い状態でも直射日光が当たるとやや眩しい。
あら
一番暗くしても、じゃあ外は見えてるんですか？
ね、お日様は見えますね。あと、
まあ、眩しいから、
日向の明るいところと暗いところは分かります。
あ、なるほどね、
はい、787いろいろ工夫があるらしくて、その工夫の体験を話すだけでも一番組ぐらいできるんじゃないかっていう
じゃあ次回は飛行機についてですか？
飛行機ね、
なぜ飛ぶか、
なぜ飛ぶか、なんですよ、ラジオで説明できるんだろうか、なぜ飛ぶか。
なかなか、なんか難しい原理らしいですね、単純なようで。まあ、そんな話してると本当に一番組できてしまうあれですけれどもそれで、なんか香里さんもなんかどっか行ってきたって話してましたね。
私、そうですね、国外ではなくて国内なんですけど、
はい、
恵比寿にあります東京都写真美術館っていうところに行ってきました。で、今猫ライオン展っていうのをやってるんですね。
なんか 名前からして可愛いね。
そうですね。岩合、三つ明さんっていう方なのかな、カメラマンの方の写真展なんですけど、いわゆる人に飼いならされてる家猫と野生のライオンというものを、うん、まあ、別々の場所でそれぞれ撮影をしているんですけど、はいはい、同じ猫科同士ということで非常にその動作その他がすごく似ているっていう言うんですね。
あ、
でその写真を対比させて猫の写真とライオンの写真を横に並べて展示してあるんですよ。
横に並べるってどういうこと？
だから要は猫の写真が1枚あって、うん、ライオンの写真があるんですよね。
そうですね、
そのすぐ横に
そう、うん、同じような写真があるんです。
同じポーズみたいな。
別にそうそうそう、
ライオンの体に猫の写真をペタッとフォトショップで貼り付けるとかっていう。
それはそれで可愛いですね。
猫ライオンっていうんじゃない
の？あ、でもポスターは半分猫で半分ライオンなんですよ。
なるほど。
ホラージュ社でこれがまたすごくよくできていて、まあ、猫のその額から顎のサイズと、うん、まあ、ライオンの額から顎のサイズが当然ぴったり合ってるんですけど、それに鼻の位置もぴったり、口の位置もすっごいぴったり合ってるんですよ。
じゃああれか、猫とライオンはこう相似系なのかね。
すっごい顔見れば確かに右と左違うんですけど、ちょっと離れてみると本当に一つの動物のように見えて、すっごいこれをポスターだけでも可愛いです。
で、なんか面白いです
ね。結構いいんですよ。でたまたまネットで見つけたんですけど、猫ってよく段ボール箱に入るじゃないですか。まあ段ボール箱って限らず箱、
まあ、なんか狭いとこ好きだよね。
そうですね、鍋であったり箱であったりティッシュであったり、まあ、そういう囲われてるところに入る性質があるんですけど、
はいはいはい、
なんか猫科の動物、ライオン含めてトラとかね、ヒョウとかはどうなのかと、
うん、あ、だってでもライオンってほら草原とかに住んでるから、そういう場所ってあまりないんじゃない
の、うん、ないと思うんですけど、まあ、なんか動物園で、まあ、動物園で段ボールを与えてみたらしいんですよ。
はあ、はいはいはい、うん、
で、まあ、確かにいきなり見慣れないものが入ってきたので、ちょっとね、うん、いろいろいたずらしたりとかして壊しちゃったりとかあった、ね、まあ、ライオン自体はその段ボールは壊しちゃったらしいんですけど、
はいはいはい、
でもその段ボールの壊したシート状になった段ボールの上に座ってたりとか他の動物はなんだかんだ言って箱の中入るんですよ。
やっぱりなんかこう本能でそういうのあるのかね、やっぱり。
だから本能だったのかもしれないですね、その家猫が箱に入るというのは。
あ、それはなんか本能っぽいのはわかるけどね、ついついなんか入ってしまうん
ですよ。そうそう、ついつい入りそう。段ボールというものは入るものって認識してるみたいですよ。とりあえず入るぐらいな。
あれかな、じゃあ結構やっぱり同じ猫科だから、そういう基本的な部分はかなり同じなんだろうね。
そうですね、なんか意識したことなかったんですけど、うん、やっぱりその猫も撮ってるライオンも撮ってるこのカメラマンの方の話を聞くと非常に似てると、
うん、なんかほらライオンにマトタビやってもちゃんとマトタビ聞くって聞いたことあるな、なんか。
あ、そうなんですか、うん、かわい
い。いや、かわいいかな。
かわいい。
昔会社にこうちょっとねフラッと遊びに来る猫にこうまたたびの粉みたいなのが売ってたからさ、
あ、はい、
うん、それをこうちょっと舐めさせてたのね、
うんうん、
たら毎日来るようになっちゃって、
いいな。
なんかうん、猫をしゃぶ中にしちゃったみたいな感じ。もうないよって言ってもね、毎日来るようになって。
かわいい。
そうそう、猫はねそういうとこかわいいやね。
かわいいですよね。
いいね、そういう都会はそういう面白い写真展があってね。
うん、もうここはもうぜひ猫好きな人は来てください、うん、
まだやっているのかしら。
10月の20日の日曜日までやってます、
うん、あ、なるほどね。もしお近くで行ける方がいたら、
はい、ぜひ行ってみてください。
そうですね、なんか面白そうですね、
うん、
ということで、まあ本編の方今日は何を話そうかということなんですけれども、
はい、
はい
はい、今回は吉安さんのお話になりますけれども、
はい、
はい、本編お楽しみください。
よろしくお願いします。
さあ吉安さん、今回はどんなお話でしょうか、は
い、 ですね、以前から本宮さんと話そうかみたいな話をしていた話題なんですけど、
はい、
放射能、
来ましたね、ついに。
そうなんですよ、うん、結構ね何回か話題に上がったんですよね。
そうですね、話そうかっていうふうにはなってたんだけど、なかなか難しいねっていうのが一つと、
うん、
今ね原発の問題とかそういうのがあって、ちゃんとこっちの、ね、考えを伝えられるかっていうのが難しくて置いていた部分がありますよね。
そうそう、なんですけど、うん、ちょっとね、うん、話をまとめようと思っていろいろ書いてみたら、
はいはい、
そのね主張どうこうっていうところに行くまでに随分道のりがあるなということで、
うんうん、
放射能とか放射線の基礎のところを今日時間が許す限りどこまで話せるかわからないんですけど、
うんうん、
ちょっと話してみようかななんて思っています。
そうですね、これがなんていうんですか、基本的な部分がわかると、その今までぼんやり聞いてたニュースの部分とかが少し分かるようになるといいなっていうのがありますよね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、なんかすごく難しそうなんでよろしくお願いします。
はい、難しくないようにというか一つ一つ喋っていくと、多分なかなか時間かかっちゃうかなと思っているので、
はい、
はい、
こんがらがりを少しずつ解いていってください。
分かりました。ではですね、
はい、
まず皆さんよく放射能って言いますよね。
言いますね、
うん、
放射能って何？
こうほらよく放射能と放射線とか、
あ、はいはいはい、
言葉はよく出てきますけど、
うん、
なんかこう分かってるようで説明してって言われたらちゃんと説明できないなみたいな部分もあって、
そう、で、そうですね、放射能と放射線多分違いよく分かってないです。
そうで、放射能は
うん、
英語のラジオアクティビティ、レイディオアクティビティですね、
う
ん、あとレイディオっていうのは空中を飛んでくる、放射する、アクティビティは、まあ、能力というか活動、
うん、
でそれを訳して放射能なんですけど、
うん、
これもともと1896年、
うん、
アンリ・ベクレルさんっていう人がラジオアクティビティっていうのがあるぞっていうのを発見して、
ベクレルさん出ましたね、
うん、そうなんですよ。でマリキュリーさんっていう人がこれをレディオアクティビティと呼びましょうということで、名前をつけました。
マリキュリーさんっていうのは俗に言うキュリー夫人ってやつですか？
そうです、そうです、
はい、おー、はいはい、
偉人のキュリー夫人ですね。
そうですね、はい、昔本を読んだ記憶があります、
うんうん、偉人伝みたいなやつね、
うん、そうです、子供向けのですけど、
ね、そうそうそう。で、まあ原子の研究とかをしていた人たちが、
うん、
原子ってご存知かどうか分かんないんですけど、原子核っていう真ん中にあるものとその周りに電子っていうのが、
うん、
まあ、もやもやっとあるんですけど、
うん
うん、
でその中の原子核っていう陽子とかが入っている塊が状態がポコって変わると、
うん、
何かこうエネルギーが出てくるぞっていう現象を発見したのが、まあ、元々の発見のきっかけで、
原子から何かこう飛び出してくる、
そう、エネルギーが放出されると、
うんうんうん、
あ、それはエネルギーだったんですね。
そうで、例えば、うん、あるタイプの元素を置いておくと、
うん、
写真の乾板、昔だと今みたいにフィルムじゃないんでガラスに、光を感じるものを塗ってある、
うんうんうん、
っていうのに、光を当てなくてもそこにこう光が当たったように模様がつくみたいなと、
あ、それでやっぱり何か出てるっていうのが分かったわけですね。
そうそうそう、そんなようなところから、うん、何かしらエネルギーが出てるんじゃないかということで、それをとりあえず何か分からないけどエネルギーが出てるってことで放射能という名前をつけたんですけど、
うん、
で、実際に今の時代はその出ているものは放射線っていうふうに言います。
ん、
放射線っていうのが出てます。
じゃあ放射能っていうのは、
放射能っていうのはね、いくつかのこうものに使われて、今言った放射線が出ているのを放射能が出てるって言い方をすることがあったり、
うん、
あとは放射性物質、その放射線を出す力がある物質たちを放射性物質って言うんですけど、
うんうん、
それのことを放射能って言ったりすることもあったり、
結構混ぜ込んで
放射能を持ち込むなみたいな、
使われちゃってる部分がありますよね。
そうそうそうそう。
一応すべてきちんと定義されてるものなんですか？
ですね、放射能はどっちかっていうと定義されてないんですよ。
あ、全部をひっくるめていろんな意味があるんですね。
そうですね、いろんな使われ方を実際にしています。
あ、
なので、放射能って言った時にはどのことを言ってるかをちょっと考えないといけないことがあるんじゃないかななんて思います。
放射線っていうのは、まあ、みんな同じものなんですか、これは。放射線、
放射線はさっきも言った通り、エネルギーを持った何かが空中を飛んで出てくるわけですね。
エネルギーのことを放射線って言ったっていうことなんですか？
そう、その時には何だか分かんなかったんだけど、その後、放射線って言われるものには、実は複数の種類があるってことが見つかってきまして、
いくつかあったんですね。
それをご存知かもしれないですけど、アルファ線とかベータ線とかガンマ線っていう言い方で、区別をしているし、実は内容が違うんですよ。
例えば力が一応弱いやつ強いやつっていう風な区別ではないんですか、これは。
アルファ線ベータ線ガンマ線、全てさっき言った、その原子の状態が、原子核ですね、の状態が変化するときに出てくるんですけど、出てくるものが実は種類が違って、アルファ線っていうのとベータ線っていうのとガンマ線で、出てくるもの自体も違うし、エネルギーも違うっていうのがだんだん分かってきました。そうで、一つずつ説明すると、
はい、
アルファ線とは何ぞやっていうと、ヘリウムの原子核と同じっていう言い方をすると分かりにくいのかな。ですね、陽子っていうものと中性子っていうものが集まって、さっき言った原子の中の原子核っていうのを作ってます。
真ん中にあるやつですね。
そう、今、原子っていうのは中性子 と、陽子が何個かずつ入った塊の原子核っていうのと、その周りに電子っていうのが回ってますね。
はいはい
はい。
で、アルファ線っていうのは陽子が2個、はい、中性子が2個の4つの、まあ、粒が入った塊がビューンって飛ぶのがアルファ線。
2個だから、あ、本当にヘリウムですね。そうか、
そうですね、ヘリウムの、原子核と同じものがビューンって出てくるのがアルファ線。
水平リーベの平ですね。
そうです、 H ヘリウムですね。
はい、
はい。で、ベータ線、
はい、
これは電子または陽電子というのがビューンって飛ぶのがベータ線。
電子っていうのは、あの、原子の周りを、原子核の周りをぐるぐる 回ってる方のやつですね。
そうですね。
陽電子って何なんですか？
陽電子はですね、電子なんだけどプラスの電荷を持っていたりするんですけど、そういうのがあるんですよ。今日ここでは説明しません。
はい、わかりました。じゃあそういうものがあると、
はい
はい、
電子と同じようなものがあって、それが飛んできます、
はい。
で、ガンマ線、これはですね、電波の仲間で、とっても波長が短いものをガンマ線という言い方をします。電波って、今や携帯電話にも使われてるし、ラジオとかテレビにも飛んでくる電波があると思うんですけど、
はい、
その電波はまあまあ、波長って言って、電波の周波数とか波長っていうのがあって、波長が長い、ね、皆さんのお家の上に上がってるかな、
はい、
骨骨みたいなアンテナが上がっている見たことがあると思うんですけど、
はいはい、ありますね、
そうすると、波長が数十センチとか数メーターっていう電波が、その放送とかによく使われていたりするんですね。
はいはいはいはい。
で、その波長が短くなる、周波数が高くなると思うんですけれども、そうなるとだんだんエネルギーが強くなってくるんですけれども、だんだんそれがね、波長が短くなると性質が変わってきます。どんどんどんどん短くなってくると、皆さんがよく言う光、目に見える光ね、ああいうものに、なってくるんです。同じ電波なんですけど、
光もまあ電波の一種ということですね。
そうです、光は、さっき言った波長っていうのは何メートルじゃなくて、1メートルの1000分の1が1ミリメートルね、1ミリメートルの1000分の1が1、マイクロメートル、いいですか、
はい、
その1マイクロメートルの半分、
半分
は500ナノメートルっていうのが緑色です。
お？
あ、緑色の光が500ナノメートル。
そう、1マイクロメートル、要は1000分の1ミリの半分ぐらいの波長の電波は光として人間は感じられるんですね。
うん、あー、そうなんですか。
で、人間の目はこう電波を感じる器官でもあるってことですね、ある意味ね。
電波を色として感じてるんですね。
そうです。それが長くなると赤っぽくなって、もう少し長くなると赤外線。
あー、赤の外ですね。
そうそうそう。で、短くなっていくと紫外線になってきます、う
ん、紫の外。
はい。で、さっき500ナノメートル、0.5 マイクロメートルかな、
はい、
になって、500ナノメートルからだんだんこう短くなってくると紫外線が、になってきて、10ナノメートルぐらいまでは紫外線なんですけど、それをもっともっと波長が短い電波が、X 線になります。
レントゲンの X 線ですね。
そうです。レントゲンに使う X 線になります。
はあ、なるほど。
電波のうち色が見えてきて、その後また見えなくなるんですね。
そうです。で、その後 X 線って言って、体を通り抜けてしまうような電波になって、まっすぐ通り抜けるのね、で、X 線の一番波長の短いところと同じぐらいの、電波が出てくるのがガンマ線と言われています。つまり原子核が状態がポコって変わった時に、出てくるエネルギーで、波長がとても短い電波として出るのがガンマ線ということになっています。
この3種類が、まあ、放射線と。
そうですね、これをひっくるめて放射線と言われていて、あの放射線をカウントする機械があったりするじゃないですか、
ガイガーカウンター
とか、そういうやつ、
はい、
そういうやつはこの放射線を測っています。
なるほど。
放射線がそのガイガーカウンターの中をピュッて通り抜けるとカウンターがピッて上がって、っていうのを測ります。
じゃあ物によってアルファ線を測ってるものだったり、ベータ線を測ってるもの、ガンマ線を測ってるものっていうのが違うんですね、同じガイガーカウンターでも。
ガイガーカウンターというか放射線量計、放射線の量を測る、もう少し言うと1秒間にどのくらいっていうのを測るのは放射線量率計なんですけど、1秒間にどのくらいの放射線が飛んでるかっていうのを測るためのやつは、多くの場合ですねガンマ線を測ります。理由は後で言いますけど、アルファ線とかベータ線は空中で測るのなかなか大変なんですよ。
主にこうガンマ線で計測というか
測る。そうです。主にガンマ線を測ります。でですね、さっき原子核の状態が変わったらみたいなこと言ったじゃないですか。
はい。
じゃあなんで変わるかって話をしなきゃいけなくて。
でも原子核の中から例えば陽子とか中性子出ちゃうと原子変わっちゃうんですか？
変わっちゃうんです。学校では、例えば鉄をいくらトンテンカンしても金にはなりませんって習うじゃないですか。
錬金術は否定されましたよね。
なんですけど、いくつかの特別なタイプの原子は、実は不安定で、原子核からエネルギーを出して安定なものになるっていう性質があるんですよ。
安定になりたがってるんですね。
そうそうそうそう。例えばね、最近ニュースで見聞きするのはセシウム137っていうのを聞いたことがあるんじゃないかと思います。
なんか耳にしたことありますよね、
よくね放射線が出てくるセシウム、セシウムって言い方をするんですけど、あれはセシウム137のことを言ってることが多くて、セシウム君は、さっき言ってた水平リーベっていうのと、いう順番でいくとです、55個目なのね、ってことは陽子が55個入っているタイプの原子なんですよ。
その原子番号っていうのは、原子核の中の陽子の数のことなんですか？
そうです。プラスの電荷を持っている陽子の数が原子番号になりまして、ただ、陽子ばっかりじゃなくて中性子っていうのも一緒に入っていて、その陽子と中性子の数のバランスが悪いとちょっとねイライラしちゃうんですよ。
あれなんか昔陽子の数と中性子の数は一緒って習った気がするんですけど、一緒じゃないのもあるんですか？
一緒じゃない方が多いですよ。
あ、そうなんですか。
例えばセシウムだと、 陽子が55個あるんですね。
うん、そうですね、原子番号55ですね。
セシウム137っていうのは陽子と中性子を足した数が137個です、
うん、
なので、中性子は82個多分。
あら、
ずいぶん多いですね。
あ、そんなに違うんだ。
そうで、実は中性子の数いくつも、状態としてはあるんですよ。
あ、82個の中性子以外のセシウムもあるってことですか。
あるんですね。セシウム134っていうのも聞くと思うんですけど、で実はセシウム君は、
うん、
セシウム133って言って中性子が78個入っていて、うん、陽子が55個入っている133っていうセシウムは安定、
うん、あー、なるほど。
放っておいてもセシウムのままなんですけど、
うん、
そこに中性子が余分に入ってたりすると不安定で、
うんうん、
確率的にさっき言った原子核の中がポコッと状態が変わって、
うん
うん、違うものになるっていうことが起きます。
不安定だからこういらんもんを出して安定になりたいぜって思ってるわけだね。
そう、
この時例えば、はい、中性子だけが出ればなんか簡単な気がするんですけど、そうはいかないんですか。
そうはいかないんですよ。中性子君と陽子君は特別な力で結びついているので、
うん、
安定になる時にさっき言ったアルファ線を出して安定になるタイプと、
うん、
ベータ線を出して安定になるタイプと、うん、ガマ線を出して安定になるタイプっていうのがあって、
うん、あ、
そうなん
です。なるほど。そうすると出るものによってセシウムが変わっちゃうんですね。
そうです。でセシウム137は、ベータ線っていうのを出します。
あ、ものによって出すものがある程度決まってるんですね。
そうです。で確率的にこっちになる場合とこっちになる場合ってのもあるんですけど、とりあえず137は、ベータ崩壊って言ってベータ線を出して、
うん、
バリウム137になります。
あ、セシウムからバリウムに変わっちゃうんですね。
そうです。でセシウムからバリウムに変わるということはどういうことかっていうと、
うん、
さっき中性子と陽子の数を足したのが137個っていう話をしたんですけど、
はい、
バリウム137になるってことは、
うん、
数変わってないんですよ。
そうですよね。
あ、本当だ。
そうで、どうなるかっていうと中性子君が、
うん、
ベータ崩壊っていうのをすると、
うん、
さっき言った電子と、
うん、
実はニュートリノっていうのを出してベータ崩壊っていうのをするんですけど、
うん、
ニュートリノ聞いたことありますね。
それを出して
最近、うん、聞きますね。
残っていたやつが中性子から陽子にポロッと変わるんですね。
おー、うん、
なのですよ。そうすると、さっきまで、セシウム137君だったのが、
うんうん、
バリウム137君に変わっちゃうんですね。
バリウムの原子番号は何番ですか。
バリウムの、原子番号は、セシウム55の次なので、56になります。
あ、なるほど。じゃあ中性子が81個になって陽子が56個になるんですね。
そうです。
ああ、
ここまでいいですかね。
はい。
でなおかつ、ですね、バリウムの137っていうのはですね、
うん、
今度はガンマ崩壊っていうのをするんですけど、
これも不安定なんですか。
うん、不安定なんです。
あらららららら。
安定になりたくて違うものになったのにそいつもまた不安定なんですね。
そうなんです。っていうのがあって、それはねすぐに変わっちゃうんですけど、
今度は何になるんですか。
ガンマ崩壊は原子の特性は変わらず、ただ単にエネルギーを出して、
うん、
137M は、137の普通のになるのかな。
あ、なるほど。同じバリウムなんだけど落ち着いたバリウムになるのね。
そうです、そうです、そうです。
あ、じゃあ不安定なバリウムは 137M っていうんですか。
そうです。
うん、
セシウム137は、
うん、
ベータ崩壊してバリウム137の安定してないのになって、そこからガンマ線を出して安定したものになると。
はい。
結構2段階でこう放射線が出るんですね、はい、そしたらね。
そうです、そうです。
ここでやっと落ち着くんですね、
う
ん、
はい。でまだまだ話は長くてですね、
うん、
じゃあいつそれ出すのっていう話になるわけですよ
今でしょう え、違うんですか？
流行ってるね。
違うんですか？
セシウム137が、
うん、
いつパチッと言って、
うん、
そのベータ線を出してバリウムになって、そのバリウムがガンマ線をバチッて出すっていうのがいつ起こるかって、私は実は確率的にしか決まってない。
みんながみんないきなりバラバラバラって風に変わるわけではないんです。
そう、みんな気まぐれなんです。
うん、不安定だけどそのまんまでいるやつもいるんですね。
そうそうそうそう。で、それがどのくらい変わるかっていうのが半減期と呼ばれている時間。半減期聞いたことありますかね。
半分に減るってことですか。
そうです。137、セシウム137だと、約30年が半減期になります。
30年経つと、もともと10個あったものが5個は残ってて、5個が、最終的にバリウム137に変わっちゃってるってことですか。
そうです。ちょっとね、10個だとあれなんで、1000個あると30年後に500個がベータ崩壊してバリウムになっていて、残り500個はセシウム137のまま、になります。
その残った137がまた半分になるのにまた同じ期間が
30年かかります。なので30年経つと1000個が500個になって、あとまた30年経つと500個が0にはならなくて250になるんです。
どんどんどんどん減っていくけど、こんな感じで時間がかかるわけですね。
そう。で、例えば、セシウム134っていう、同じセシウムなんだけど中性子の数が違う134っていうのがあるんですけど、
はい、
これね2年で半
分。じゃあ短いですね。
うん、
そうなんですよ、
うん、
なかなか待てない
、ね、これ全部なくなるのはえらい時間かかりますよね。そしたらね、
そうなんです。
最終的にはなくならないんですか。ちょっとは残っちゃう。
で、これが、短いものはすぐに崩壊する、崩壊というか、さっき言った、アルファ線とかベータ線とかガンマ線を出して、すぐに変わっちゃうんだけど、長いものもあって、長いものだと億年単位のものもあれば、
そんなのもあるんですね。
あるんですよ。で、短いものだと1秒にも満たないっていう、本当に、一瞬だけ、何マイクロ秒とか、そういうタイプの半減期を持つ放射性物質っていうのもあります。
億年たらもうなんかね、人間の人生何回分やみたいな感じですけどね。
そうそうそう。
なんか不安定って言いながら安定してそうですけどね。
そうだ、気長な不安定なんです
なんか面白い。
で、さっき言ったセシウムって130と137ってのがあるって言ったじゃないですか。
はい、
で、安定なのもあるって話をしたんですけど、
うん、
これをセシウムの同位体、
同位体、
放射性同位体という言い方をします。同じっていう字に、はい、順位の1位2位3位の位に体
で、ね、
同位体っていう言い方をして、はい、だからある物質でも放射性の同位体っていうのと安定なものっていうのがあります。
そうすると同じ陽子の数で中性子の数が違うものを同位体っていうんですね。
そうです。
で、そのうち、不安定で放射線を出して他のものに変わるものを放射性同位体と別の名前で言うわけですね。
そうです。素晴らしい。
はい、おー、よかった、うんうん、
で、この同位体は、その種類によってさっき言った半減期が違ったり、出す放射線が違ったり、っていう性質があったりします、
はい。
で、結構ね、いろんなね、放射性同位体ってあって、例えば炭素 C っていうのがあって、C は、まあ、12っていうのが一般的というか、中性子と陽子が6個6個、なんですけど、
これが安定なんですね。
炭素12は安定なはずですね。で、はい、14っていうのがあってですね、中性子が2個多いやつ、
6個と8個。
これよく聞きますわ、僕。
お、
で、これの半減期がですね、どのくらいだっけな、
何千年でしたっけ。
半減期が5730年。
あ、
そう、これは不安定なんですね。
これは不安定だけど、さっきの30年と比べるとちょっと長くて、
ああ、しながら不安定ですね。
そうなんですよ。
はい。
で、あれですよね、年代測定なんかに使われてますよね。
そうなんです。これね、炭素って、 炭素14っていうのが微量存在するんですよ。
あ、必ず自然界に、
うん、これはね、成層圏というかすごく上の高度、高さが高いところ、
空の上の方ですね、
はい、に、はい、空気中の窒素と、
うん、
宇宙線、中性子がゴーンって当たるんですけど、
うん、
そうすると、炭素14っていうのができちゃうんですよ。
あ、じゃあもう何もしてなくてもどんどん作られてるんですね。
うん、あのすごくたくさんじゃないんですけど、うん、微量なんですけど、ある一定の割合で炭素14っていうのは存在していて、
うん、
それが例えば、木が枯れましたと、
うん、
木が生きてる時には炭素14と普通の炭素がどんどん供給されてるけど、
うん、
木が枯れちゃうとその中に入っている炭素14がだんだん、5730年で半分になるのね。
あ、そこからもう新しいものは供給されないので、不安定なものは減ってきちゃうわけですね。
そう、うん、で外の世界にある炭素14の割合と木の中に残っていた炭素14の割合を比べると、
うん、
新しい炭素が供給されなくなってから何千年経ったかが分かるっていうのに使われたりするんですよ。
あ、それを利用してこのミイラは何年前のミイラなんだっていうことの年代測定に使ってるんですね。
ミイラというのは、新しい炭素が供給されなかったっていうのは、まあ、死んだ時ですよね。そうそうそうそう。
あまりにも何億年単位の古いものにはちょっと使いにくいんだけれども、
ただ、うん、こう人間とかが、活動してきた年代というか、
うん、
年代のスケールと合ってるんですね。5700年とかで半分っていうのは、
遺跡とかそういうのに結構使われてる
話を
聞きます。
これをね、放射性炭素年代測定法というね、漢字が並ぶ漢字で使われていて、いかにもって感じですけどね。
あ、そういえばっていう感じですけど、聞いたことありますね。
で、寄り道をしていると時間がなくなっちゃうので話を進めますね。
はい、
でさっきアルファ線ベータ線ガマ線って話をしました。
はい、
でアルファ線は大きい粒々、
うん、
はい、ベータ線はちっちゃい粒、
はい、
ガンマ線は、まあ電波のような、まあ、粒といえば粒、波といえば波、
はい、
みたいなものだよっていうお話をしたんですけど、
はい、
ものが違うので、
うん、
特性も結構違います。
ああ、同じ放射線っていうふうにひとまとめだけど、ね、全然違うんですね。
アルファ線は、
はい、
エネルギーはとても高いんですが、
うん、
物が大きいので、
うん、
何かにぶつかるとすぐにそこですぐに反応して止まってしまう。
ああ、突き抜けないんですね。
突き抜けない。その代わり何かと反応するってことが起きます、
うんうん、
でベータ線はもうちょっ と、突き抜けたりするんですけど、うん、どっかに反応するとそこで止まると、
うん、
ガンマ線の方がどんどんどんどん突き抜けて遠くまで飛ぶ、
うん、
例えば地表の放射線の測定に飛行機を使った話って聞きました？
うん、
聞いたことないですか？
飛行機の上から地表の放射線の量を測定するみたいな感じですよね。
そうなんですよ、はい、そういうのがやられていて。
あ、そうなんですか。
はい、それで測れるのはガンマ線なんですね。
あれはガンマ線を測ってるんですね。
遠くまで飛ぶから。
はい、ベータ線は空気中だと、数メートルぐらいでどんどんなくなっていってしまって、特に水の中とかだと数センチでほとんど弱まってしまう、うん、例えば空気中をアルファ線が飛んでたとします。
うん、はい、
紙が1枚ありました。通り抜けられません、
うん、あ、紙のペラペラのものでも通り抜けられないんですね、アルファ線は。はい、
でベータ線は、うん、水だと 2,3 センチで、ほとんどなくなって、金属とか、まあ、アルミとかだと、2ミリとか3ミリのアルミがあれば防げる、
うん、お
で、ガンマ線は、コンクリートの壁ぐらいだったら通り抜けちゃうんですよ。
え、
例えば鉛でこうね囲めば平均みたいなのでも、やっぱ10センチとか20センチとかの厚さがないとガンマ線は止められない、
うん、ガンマ線は一番なんかパワフルな感じですね。
パワフルではなくて通り抜けやすいんですね、うん、
あ、エネルギーとしてはちっちゃいんですか？
ちっちゃいで、例えば人間の体を通り抜けちゃった時には、
うん、
その人間には影響を与えてないんですよ。
あ、何、
止まるってことはそこにぶつかって、
うん、
作用するってことなので、
なんか反応しちゃうわけですね。
なるほど。
そうそうそうそうそう、うんうん、じゃあやっとこう今日の本題やってきたんですけど、
うん、
放射線が当たるとどうなるか。
ここですよね、うん、みんな普通の人が心配してるのはね、
うん
うん、
でね、ほんの少しだけさっきの話でいくと1個とか2個とかがピュッて飛んできたとします。
はいはいはい、うん、
そうすると皆さん聞いてる皆さん分かると思いますけど、電子とかが飛んできたり電波がピュッて通り抜けるだけなんで、うん、できることってほんのちょっとなんですね。つまり、細胞の中の体のね、うん、細胞の中のどっかの1個の原子だけを動かすとか、
あの一粒飛んできてもね、
一粒だけだけどね、
そうですね、ちっちゃいですもんね、
そうそうそう、
うん、
とかどっかの、分子と分子がつながってたのが切れちゃうとか、
うん、
一箇所ね、
うん、
あとは
そういうもんですね、
つながってなかったのがつながっちゃうとかぐらいで、一個飛んできた時の影響って本当に体の中ではちっちゃい。でもたくさん飛んでくると何が起こるかっていうと、とかさっき言ったアルファ線とかベータ線が、たくさん入ってくるとどうなるかっていうと、例えば、あっちこっちのその分子のつながりを切ることが例えば何千回何万回って起きる、
や
っぱりたくさん作用されると困っちゃいますよね。
そうですね、あとは、この前ちょっと説明した DNA っていう遺伝を司っている
うんうん、
遺伝子がたくさん入っているその DNA っていう物質をちょん切ったり、
うん、
あとは変えちゃったりとか、
あー、なんか被害甚大ですね、
起こることがあります。
はい、
なのでほとんどのね、こう人とかまあ動物の細胞、まあ、植物もそうなんですけどっていうのは DNA とかが変化してもそれを、ね、修復する力があったり、
うんうん、
ダメになった細胞を捨てる能力があったりするんで、ほんの少しだったら修復の方が間に合うかもしれないですけど、いっぺんにこうたくさん浴びてしまうと修復ができなかったり DNA の変化が多かったり、
うん、
でこれがその、外傷、要は怪我というかになったり、あとはこう DNA が変わることでがん化する細胞が、
うん、
っていうのにつながってきます。じゃあ本当に1個でも浴びた時に死に至らないかっていう話をすると、
うん、
そこはねちょっと難しくて、
うん、
ある細胞のある DNA のあるところが、変わるとがんになってしまうっていう細胞にたまたま1個だけ当たったら、その細胞ががん化するかもしれないです、
うんうんうん、
ただ確率的には非常に小さいと、
非常に小さいし、うんうん、1個だけそのガンマ線が体の中で通ったからといって、
うんうん、
そういうところに当たらないかもしれない。さっき言った、うんうんうん、全然違うところの原子をちょろっと動かしただけで終わっちゃうかもしれない、
うん、
で実際ね、皆さんの体の中には、うん、さっき C の14っていうのがあるよって話をしたじゃないですか。
あ、炭素は体を作ってるものの、
そう、それの中のある程度の割合は放射性なんですね、
う
ん、
ああ、そうですね、自然にできるんですもんね、
う
ん、
カリウムっていうバナナによく入ってるね、
はいはいはい、
カリウム取りましょうみたいな話があるんですけど、
うん、
でカリウムにも、何パーセントぐらいだっけな、1万個に1個ぐらいかは、うん、放射性なので、
うん、
なので数でいくと
結構多いですよね、そう考えるとね。
そうなんですよっていうのがあって、人1人だとカリウム40っていうのがあるんですけど、
うん、
1秒間に、4000個とか5000個とかのカリウムが、さっき言った崩壊をして放射線を体の中で出しているっていうのが、起こっているんですね。
あ、もうこれは、何もなくても普通でも起こってるんですね。
そうです、そうです、
うん、
なのでそういうことが起こっているのは、まあ、修復しながらとか確率的に外れなところに当たっているとか、
うん、
っていうのでまあまあつつがなく暮らしているんですけれども、
うん、
これが何億っていうのが当たってくるとやっぱり、
うん、
その場で壊れる細胞がたくさんだったり DNA が傷つけられたりっていうことが起こってきます。
修復は間に合わないんですね。
そうですね、あとは、はい、さっき言ったエネルギーの高いもの、原発事故の直後に、
うん、
作業員の人が水の中に入った足が火傷みたいになったっていうのがあったんですね。
ありましたね、う
ん、それは、はい、ベータ線がたくさん出ている物質が入っている水の中に足を突っ込んでしまって、
うん、
そこで、火傷のようになってしまった。でベータ線は水の中で2センチぐらい止まるっていうお話をしたんですけれども、
うん、
皮膚の中に入っても2センチぐらいのところしか行かないので、
うんうん、 じゃあ皮膚表面の、はい、損傷が
外傷になりますね。
なったってことですね。
でも皮膚からね、はい、2センチまで入ったらかなりのものですよね、
うん、あとはだからそこが、どのくらいの数、1秒間に1個、放射線がピュッて出るのを1ベクレルって言うんですよ。
あ、はい、ベクレルはよく最近ニュースでも言いますよね、聞きますね。
そう、うん、でなんかね1万ベクレルってすごいたくさんな感じがするじゃないですか、
うん、1
万
でも、
ね、
さっき言った、体の中では1秒間に4000とか5000 4000ベクレルとか5000ベクレルの放射線が出ているわけですよ、う
ん、あ、うん、あ、じゃあ4000、5000っていうのは何もなくても、ね、はい、もういっぱい出てる数字なんですね。
そうそうそう、でだから危なくないっていうつもりは全然ないんですけど、
ただ確率の問題ですけどね、
1ベクレルとか2ベクレルっていう話は実はとっても少ない話で、
うん、
っていうそのなんていうのかな、大きさ感っていうのはちょっと知っておいてほしいなと思っていて、例えばあの治療で使う放射線の入ってる薬、ヨウ素薬とかがあったりするんですけど、
はいはいはいはい、
私実はあの甲状腺の病気を持っていて、治療の方針がこっちですって言われたらもしかしたらそれを飲むことになったかもしれないんですけど、今は普通の薬なのね、
うん、
そういう時に飲む、ヨウ素っていうのを、放射性のヨウ素が入った、錠剤、
はいはい、
は一粒で何億ベクレルっていうのを飲むことになるんですけど、
なかなかな量ですね。そう考えると
、そうそうそうそ
う、
でもそれは甲状腺の細胞は壊すけど他の体にの副作用はまあまあそこの効果に比べたら無視できるぐらいだから飲むんですけど、
ヨウ素は確か甲状腺に集まりやすいから、
そうなんです、
逆に言えば甲状腺に集まるところにそういう強い周囲にだけダメージを与えるわけですね。
そうですね。なので、うん、今、私の感覚では、
うん、
1リットルとか、
うん、
1キログラムに、100ベクレル、
うん、
みたいなものはそんなに私としてはそんな気にならないなと思っているんですけど、
うんうんうんうん、
ただ、体の中に入ってくるものなので避けることができないじゃないですか、
うん、まあ、そうですね、
で放射線が出たら全部体のどっかに吸収されることになるので、
うんうん、
やっぱり少ないに越したことはないけどゼロじゃなきゃいけないっていうふうに考えちゃうと、うん、ニッチもサッチもいかなくなっちゃうので、
人間自体あとは、ね、数千持ってるんですからね。そう
そう、あと外から来る放射線も例えば、石、
うん、
からも出てたりするんですよ、
はいはいはい、
あ、そこら辺の石ころからも、
そうで、火山からできた石の方がたくさん、出ていて、日本だと西日本の方が多めとかっていうのもあったりして、
西の方がまあじゃあ地表の放射線量は高いんですね。
そうですね、
うんうん、で
もちろん、うん、原発から出た、うん、さっき言ったセシウム137が風に乗って、
うん、
積もっているところどっかにくっついているところのそばでは、うん、さっき言った30年経たないと放射線は半分にならないというものがくっついているところでは外からの放射線を浴びることになるんですけど、それも0個じゃなきゃいけないっていうことではなくて、
うん、
どのくらいまでだったら普段通り、どの辺までだったら気をつけよう、どの辺までだったらそこにいちゃいけない、どの辺までだったら近づいちゃいけないとかっていうレベルがあるので、そこをね、うん、10ではなくて、
うん、
なんていうかな、強さに応じて、対処するっていうのが大事じゃないかななんて思っています。
数字に踊らされちゃいけないわけですね、
うん、てか数字を自分のものとしてちゃんと見られないといけないかななんて思っていますね、
うん、
だからまあいたずらに怖がる必要もないと、まあほら、うん、ね、気をつけないに越したことはないんですけれども、
なんとなく放射能っていうとすごい怖いイメージがあるんですけど、ただ単に怖がるのではなくて、それの言葉をしっかりと理解してってことですね。そういう必要があるんですね、
う
ん、
そう思っています。なので、
はい、
はい、細菌とかね、もう一つでもね、その例えばウイルスが体に1個でも入ったらすぐに病気になるかっていうと、まあ、物にもよるんですけど、
うん、
やっぱり、0個にするんではなくて、どれだけこう自分の体では平気っていうところの中に収めておくかっていうのが大事で、放射線もそうだし、さっき言ったウイルスとか細菌もそうだし、あとはカビみたいなものね、ちょっとだけカビてるから食べてもいいかみたいなところはやっぱりリスクを取ってるわけじゃないですか。そうそうそう、 っていう話とか、
目に見えない部分ものだから、そういう不安感っていうのは多いんでしょうね、わからない
と、
ね、
だと思います。あとは、ご自身で多分納得するのが一番大事だと思うんですよ、
うんうんうん、
なのでどのくらいだったら自分は、怖がった方がいいかなみたいなものが、その、うん、0か1かではなくて、このくらいだったら、自分は食べないとか自分は近づかないとかっていうのが分かるといいかなと思っていて、全部をゼロにするっていうのは私は現実的ではないと思うけど、人によっては自分はその飲み水については毎日毎日飲むんだから、10よりも低くなきゃ嫌だとか、そこは、検出されないものが選べるんだったらそれを選びたいとかっていうのはありだと思うし、逆に私は100とか200だったら全然構わないと思うからっていう人がいても全然ありだと思うんですよね、
うん、
さっき言ったのはベックレルね、
もう個人の判断で行くしかないのでね、
うん、それをね、なんとなく誰々さんが怖いって言ってるから怖いって思っちゃうと、
ね、
人任せになっちゃうので、それが一番こう、不安感が募るかななんていうふうに思っています。
不安を払拭するにはやっぱり自分で分かるということが大事ですね
かなと思います。あとはなんだろうな、気にしてイライラする方が、
あ、はいはい、
あのストレス溜まっちゃいますね。
放射線で、DNA が破壊されるよりも体に悪いっていう話もあるぐらいなので、まさにね、怖がっちゃいけないっていうんじゃないんですよ。折り合いをつけて落ち着くっていうところにうまくいくような助けになればいいかななんて思っています。
はい。
これで皆さんちょっとはね、原発のお話とかでニュースも話題になってるので、ちょっとの手助けになればなとは思いますけれども。
そうですね。
うん、
ペケペケで観測されたものは。ガンマ線なの？ベータ線なの？みたいなところを知るだけでもちょっと違ってくるかななんて思っています、
う
ん、
これからニュースね、こういう話が出てきたらちょっと理解が深まってるかもしれないですね。
はい、
はい、
今回は本編がちょっと長くなりましたので、お便りのご紹介は次回にさせていただきます。
はい、
はい、ということで、それでは今回の、配信から次回の配信までの天文現象の紹介を吉谷さんの方からお願いいたします。
はい、9月12日から26日までなんですけれども、
はい、
とりあえずですね、星という漢字よりは19日、9月19日は中秋の名月です。
木曜日ですね。
木曜日、
はい、
旧暦の8月の、満月の日になります。
はい、
お団子、
そうですね、この日はお団子の日ですが、あとはですね、金星と土星が夕方に見やすくなっているというか、日が沈んだと西の空にいまして、日暮れ後すぐに沈んでしまうので、夕方まだ、西の空が少し明るいかなという時に、金星と土星が見えて、
はい、
そうですね、8時までには両方とも沈んじゃうのかな、はい、という感じです。で、夜中過ぎに、木星、明け方前に火星が、出てきますが、夜明け前の、暗い時には火星と木星が見られるんじゃないかと思います。
はい、
そんな感じですかね。なんか、これぞっていう天文現象あまりないので、ぜひ、普段の、夜の星、夏の星座と秋の星座切り替わり時期ですので、そんなことを意識しながら見てみてください。
今週、あ、来週かな、博物館であれ、ね、久しぶりに惑星と星座の観察会があるんですよ。
はい、
うん、
いや、いつもね、曇っちゃってダメ中止になっちゃうんですけど、今回晴れるといいな。
そうですね、
そうですね、
うん、晴れればお手伝いに行くんですけどね、それだけです。
そういえば本宮さん、
ん、
私本宮さんと収録するの一月ぶりぐらいなんですけど。
そうですね、前回お休みですしね、
はい、
はいはいはい、
娘さん大きくなりましたか？
おお、ちょうどちょっと前に1ヶ月経ちましたので。
お、はい、おめでとうございます。
ございます、
もうすくすくと育っております。でね、先週かな、1ヶ月検診に病院に行ってきて、
うん、
でほらね、体重測ったりいろいろ検査したりとかね、 まあ、滞りなく、うんうん、で僕はね途中まで手伝いしてて、あの最初にあの子供の血を取りますからって言われて、
うんうん、
最初の関門ですね。
そうそうそう、で抱っこしてて、外で待ってたら先に入った子供の絶叫がなくなってきて、次お前だぞっつって中入ってったら、あの若い看護師さんというか看護師さんがいて、うん、子供の血はねかかとから取るんだね。
あ、そうなんですか。
うん、なんかね、なんか三角形のね、なんか金属片みたいので、
うん、
かかとにちょっと傷つけて、
うん、
でちょっと出てきた血をギュッて絞った後、うん、細いガラス管みたいのでピュッて血を吸い取るみたいな感じ。
あ、大人の採血とは全然違うんですね。
うん、うん、そうそうそう、俺もね注射するのかなと思ったんだけど、
うん、
そうじゃなくてほんのちょっとだけ、
うん、
ただやっぱりこうその時ね娘、うちの娘こう抱っこしてこうグーグー寝てたんですけどまあ起きるだろうなと思ったんですけどね、
うんうん、
案の定かかとブスッとした瞬間に超エビゾってましたけどうぎゃそうそうそう、でまああのほんのちょっと本当にでも赤ちゃんってね細胞分裂がすごいのか分かんないですけど、もう翌日にはほとんど目立たなくなってましたね。
あ、うん、早いですね。
うん、まあ切ったのもほんのちょっとなんでしょうけどね、
うんうんうん、
ちょっとびっくりしましたけれども、
うん、
順調に育っております。ただ夜ちょっと寝ないですね今ね。
パパにいたかな、うん、
どうだろうな、今もねあれね夜のちょっと1時回ってますけれども、
はい、
今日は比較的寝てますけれども
。あ、パパ高校ですね、
うん、ただあのねまだ夜中にちょっと起こしておっぱい飲ましたりする、
ね、
のがあるんで、うんうん、まだおっぱいですけど、
まあまあまだ1ヶ月ですよね。
まあそうそうそう、うん、離乳食ってどれくらいから、
もっと後じゃないですか、うん、少し歯が生え始めてからじゃないですか。
あ、そっかそっかそっか、
うん、うん、
まあね、そうなればねお父さんもちょっと手伝えたりするんですけどね
うん、うん、
あやすのはできるけど、
うん、
おっぱい欲しくて泣いてるともうお父さんどうしようもないので
、
うん、うちの奥さんに入って渡してまあそんな感じですけどね、
うん。
そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lika@0438.jp、または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次回の配信は9月26日木曜日の予定です。お届けいたしましたのは元宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。